清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。国交回復のため松村は16年ぶりに中国を訪れた。この日から45日間松村一行は中国本土を回った。松村一行は愛国心にあふれ、戦前から大きく飛躍した中国に驚いていた。この中国訪問で影になり日向になって世話をしてくれた人に梁少子があった。毎朝のようにホテルにやってき、その日の日程を説明し、細かい心遣いで一行のための便宜を図ってくれた。習首相との話し合いにもそばに座り、通訳に間違いがあると直ちに訂正するのだった。話の間違いから互いに誤解をしないように気を配っているのだった。松村は国境を越えた交友のよしみに心の温まる思いがした。松村は持ってきた牡丹の絵を差し出した。お母さんに縁故のある日本の絵です。少子は絵を手にしたがすぐに戻した。せっかく母にくれるなら直接母に渡してくれませんか。それは願ってもないこと。そういたしましょう。翌日、松村は少子の家に出かけていった。少子の母、加工儀は82歳とは思えないほど元気であった。三代揃っての革命政治家の家庭であるから、加工儀の話も政治のことばかりであった。岸内閣の中国敵視政策はひどい。中国国旗の掲揚についていろいろ難癖をつけるし、国旗侮辱事件に対しては遺憾の意も表さない。遠山満や犬飼剛とも親しかった老婦人は日本政府に対して辛辣な批判を次々と浴びせかけた。その後、日本にいた時の昔話を懐かしげに語った。この子は早稲田に入れたんです。これの父親も早稲田大学におったんですよ。少子は父中外が早稲田大学にいたことを知らなかったらしい。え、お父さんも早稲田大学にいたんですか。おや、お前に言わなかったかな。早稲田にいたんだよ。松村が中外と同時期に早稲田大学に在学していたことを話した。本当に不思議な縁だ。三人は親しく語り合った。早く国交が回復できればいいですね。そうしたら東京に行ってトロを食べたいな。少子の言葉が松村の心に染みた。別れにあたって松村は持ってきた絵を差し出した。加工儀は喜びを表し、今は画筆を断っているけど、一枚記念に書いて差し上げましょう。という。数日たって、少子が母の記号を届けてくれた。開いてみると、売価の大幅であった。82歳の画筆は、達者なものであった。中国の画風の中に、 日本の市場派といわれる筆致があちこちに見られた。松村は日中交流を示す絵を眺め、深い考えにふけっていた。加工技の描いたこの絵は、現在福光町の松村記念会館に飾られている。政府の要人たちだけでなく、行く先々で町の人々とも語り合った。どこへ行っても親しげな目つきで迎えられた。それは2000年来の文化の交流があったことにもよるが、なんといっても同じ皮膚の色、同じ顔つきをした東洋人同士という親愛感から来るものであろう。政府要人の激しい日本政府への非難、それは一般の民衆からも感じ取られたが、親愛感の方が上回っていた。少年の一人に握手をすると次々に握手を求めてきて黒山になる。少年たちに囲まれていると同じ日本の中にいるような錯覚に陥った。それほど日本人と顔つきが似ている。現地に行くと抗日戦争の傷跡がそのまま残っていた。長兄では日本軍の爆撃のたびに住民たちが逃げ込んだ岩穴の防空壕がそのままあった。昆明の博物館には抗日戦争という題で日本軍の軍服や砲弾、腹巻きなどが陳列されていた。延焼ルートとしてビルマ方面からの日本空軍の爆撃はかなり激しかったらしい。革命後数年もかかってやっと戦火の跡がなくなったという。しかし人々は、我々は日本の軍国主義者から戦火を被ったのだ、別に日本国民を恨んでいない、戦争という過去の悪夢を思い出す話はやめましょうと言って話の深入りすることを避けた。長兄や洛陽など戦争の傷跡がそのまま残っている町の人たちも戦争の話に触れないようにしていた。その度に松村は習首相の言葉を思い出した。恨みは解くこそあれ、結ぶものではない。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。